今週は使徒言行録第11章の19節から30節、ステファノの事件をきっかけにして起こった迫害のために散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオキアまで行ったが、ユダヤ人以外の誰にも御言葉を語らなかった。しかし彼らの中にキプロス島やキレネから来た者がいて、アンティオキアへ行き、ギリシャ語を話す人々にも語りかけ、主イエスについて福音を告げ知らせた。主がこの人々を助けられたので、信じて主に立ち返った者の数は多かった。この噂がエルサレムにある教会にも聞こえてきたので、教会はバルナバをアンティオキアへ行くように派遣した。バルナバはそこに到着すると、神の恵みが与えられたありさまを見て喜び、そして固い決意を持って主から離れることのないようにと皆に勧めた。バルナバは立派な人物で、聖霊と信仰とに満ちていたからである。こうして多くの人が主へと導かれた。それからバルナバはサウロを探しにタルソスへ行き、見つけ出してアンティオキアに連れ帰った。二人は丸一年の間そこの教会に一緒にいて多くの人を教えた。このアンティオキアで弟子たちが初めてキリスト者と呼ばれるようになったのである。その頃預言する人々がエルサレムからアンティオキアに下ってきた。その中の一人のアガボという者が立って、大飢饉が世界中に起こると霊によって予告したが、果たしてそれはクラウディウス帝の時に起こった。そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住む兄弟たちに援助の品を送ることに決めた。そしてそれを実行し、バルナバとサウロに託して長老たちに届けた。以上です。先週からこの使徒言行録の第11章に入りました。この第11章は使徒言行録の中における、新しい伝道の歴史の展開を告げている章なんですね。言ってみれば一つの分水嶺のような、そういう出来事がここに記されているんですね。じゃあその出来事とは一体何か。それはこのシリアのアンティオキアという町に新しい教会が生まれたということなんですね。しかもこの教会は、キリストを信じた異邦人たちの教会だった。そしてたちまち大きくなってですね、エルサレム教会と匹敵するような力を持つに至ったっていうことなんですね。それどころかですね、やがて飢饉が起こって苦しんでいるエルサレムの教会を助けることができるほどの教会にまでなっていった。こんなふうに見事にね、成長する教会っていうのはまさに、神様の御業としか言えない奇跡だと言っていいんだと思うんですけれども、そのアンティオキアの教会の物語がこの章に語られている。実はここから宣教の拠点はですね、いよいよエルサレムからこのアンティオキアに移っていくっていうことになるんですね。このアンティオキアという町なんですが、今でいうとトルコという国の、中にある町でして、ローマ帝国時代のシリア州という州のですね、首都であったと言われています。で、ローマの中では非常に大きな大都市の一つで、ローマとアレキサンドリアに次ぐ、大都市であったとも言われているんですね。非常に栄えていた。町には荘厳な建物が、建築物がですね、建てられていて、道路は美しく舗装されていたとも言われています。またシルクロードの出発点としてですね、この重要な商業の中心地でもあって、この町を通って東方からこう作られてきた製品がですね、生産物がこの町を通って地中海からカイロでヨーロッパに運ばれていったというね、そういう商業の要所でもあったということなんですね。ただ一方でアンティオキアというこの町は道徳的にはとても堕落した町であったということも言われています。この町にはさまざまな偶像が祀られていまして、そこで行われる不道徳な宗教儀式とかですね、そういうものが行われて多くの人々がそこに集められていたっていうんですね。それは後にいよいよヨーロッパに乗り出していって宣教活動をするようになる教会という観点からすれば、その前の準備の戦いがこの町にあったということが言えたんだと思いますね。異教の世界の中にあって教会を建設するという課題をこのアンティオキア教会はですね、最初から持っていたということです。だからこそこのアンティオキアっていうこの教会は、この後13章から使徒パウロがですね、世界に向かって伝道旅行っていうのを3回にわたって行うようになるんですけど、その パウロにとっての宣教の拠点はこのアンティオキアっていう教会であったということなんですね。いつもこのアンティオキアから出発して世界に出ていった、まあ、そういう町であったということです。19節の冒頭にステファノの事件をきっかけにして起こった迫害のために散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオキアまで行ったと記されていますね。まあ、すでに学んできましたようにこの人々このステファノの迫害の時にですね散らされた人々というのはギリシャ語を話すユダヤ人であって、その人たちがイエス様を信じてクリスチャンになったというそういう人たちですね。彼らは迫害のためにエルサレムをやむなく脱出して、まあ、それぞれの生まれ故郷にこう帰りながらその帰り道ですねいろんな町々村々で御言葉を述べ伝えていったようなんですね。そしてそれによって福音がエルサレムから始まって世界へと徐々にですがこう広がっていったわけですね。でここに記されているフェニキア、キプロス、アンティオキアというのはまさにその福音の伝道が拡大していったその経路を示しているということになります。まあ、しかし確かに福音はこういう形で広められていったんですが、一方でねこの箇所を見るとユダヤ人以外の誰にも御言葉を語らなかったって記されてるんですね。興味深いと思いませんか。皆さん福音を携えてそれを述べ伝えていくわけですがユダヤ人以外の誰にも語らなかった、つまり異邦人には福音を伝えてないってことです。いろんな町に行くとユダヤ人の必ずその一つの集落というか町があってですねユダヤ人だけが集まるゲットと言われるそういう場所があってそこに入っていってそのユダヤ人たちに福音を語った。何かってイエス様こそ私たちが待ち望んでいたメシアなんですっていうね、まあ、そういう意味では話が早いわけですけれどもユダヤ人以外には伝えなかった。つまりこの散らされた人々というのはまだまだユダヤ人的なその民族意識に強くとらわれたままであって、まあ、異邦人への伝道ということはねまだ考えられなかったっていうそういう状況だったっていうことですね。ところがです、まあ、そんな中アンティオキアに移ってきたユダヤ人キリスト者の中にキプロス島やキレネから来た者がいて、この人々はですねギリシャ語を話す人々にも語りかけ主イエスについて福音を告げ知らせたってことが書いてあるんですね。まあ、ここでギリシャ語を話す人々って言われてるのはいわゆるギリシャ人です。つまりユダヤ人ではない全くの異邦人ですね。でこれはまあさりげなくさっと書いてあるんですけど言ってる内容は、まあ、当時の人々ユダヤ人にしてみれば画期的な出来事であってまた非常に大胆な行動でもあったということができるんですね。しかし神様はこの活動を祝福されました。21節こうありますね。主がこの人々を助けられたので信じて主に立ち返った者の数は多かったと。異邦人がどんどんキリストを信じて救われていったってことですよね。でこれまでのことを振り返ってみればフィリポというね7人に選ばれた人たちの一人でしたけどフィリポによるサマリア伝道とそれからそれに続くエチオピア人エチオピアの高官に対するね宦官に対する伝道、がありましたよね。そしてペテロの宣教これも先だって皆さんと一緒に学んできましたけどペテロの宣教によるコルネリウスの一家のですね改心、まあ、これらは皆いわゆるユダヤ人ではない人たちの改心であったわけですよね。まあ、こんなふうにユダヤ人伝道というのは着々と進展してきつつはあったんですがしかしそれはこのアンティオキアという町において決定的な最終段階を迎えたということができるんですね。でどういう意味かというとこのアンティオキアでの宣教の働きというのはそれまでの、働きと質的な意味でも規模においても全く違っていた。サマリア人というのはいわゆるユダヤ人と縁続きのような親戚のようなそういう血筋的には比較的近い市民族でしたよね。それからエチオピア人が救われました。これは全くの異邦人ですけれども、まあ、たった一人でもあるしそれからエチオピア人とは言ってもユダヤ教の改宗者でね非常に熱心なエルサレムにわざわざ神殿までお参り行くようなですねそういう人であったわけです。コルネリウスという一家もこれローマ人でしたけれども彼もまた非常に正しい人で熱心な、まあ、神を敬うですね神を恐れる人で周りのユダヤ人からも評判が良かったという、まあ、いわゆる熱心な求道者であったわけです。まあ、そういう人たちに福音を伝えて信じたということがこれまであったわけですがこのアンティオキアにおいてはほとんどの人々が異邦人なわけです。ユダヤの神々なんて全く知らない信じてもいない、 そういう人々がどんどん救われていった、そういう意味では全く違った段階に入ってきたということが言えるということなんですよね。つまりここから本格的な異邦人伝道の夜明けが訪れた、ね、最初の異邦人教会がここに誕生したということなんですね。まあそれにしてもこんなその画期的な働きがですね、キプロス島とクレネ地方の出身の名もない信徒たちによって行われたって書いてあるんですけど、これは不思議なことじゃないでしょうかね。あの使徒たちがね、みんなでお祈りしてね、計画立ててね、あそこに伝道しよう、異邦人に伝道しようって言ったんなら、なんとなく分かる気がしますが、ほとんど名もないそういう人々がキプロス島とクレネ地方からやってきて、その町で異邦人たちに伝道したことがきっかけで、どんどんどんどんたちまちのうちに福音が広がっていって、教会が立て上がったってことですよね。まあ、ある人は、まあ、これはおそらく偶然に起こったことだろうと、なんとなく、まあ、どういうわけか、とにかく異邦人に伝道してみたらですね、それをすぐ信じたということが偶然に起こったんじゃないだろうかっていう人もいるんですが、一方でいや、これは明確な目的を持って、つまりキプロス島やクレネから来たこの彼らはですね、明確に異邦人に伝道しようという意識を持って、目的を持ってここにやってきたんだろうという、まあ、そう考える人もいる。まあ書いてないんでどっちにも解釈はつくんですけども、でもいずれにしてもですね、あの前の章で学んでいましたけど、あのペテロのコルネリウスに対する伝道の話がこの人々にこの時までには伝わっていたことは間違いないと思うんですね。あのペテロ先生がカイサリアという町でローマの百人隊長のコルネリウス一家に伝道した、ね、ユダヤ人でもないそういう人々のところにわざわざ行ってですね、ペテロ先生は出かけて行ってそういうことをしたんだ、まあ、それなら私たちもやってみようじゃないか、私たちも証ししてみようじゃないか、まあ、そんなふうにもしかしたらこの人たちは考えたんじゃないだろうか、まあ、それはあり得ることであるように思うんですよね、うん。まあ、こうやって異邦人の町、異教の町アンティオキアで多くの異邦人が主イエスキリストを信じて救われていったということですね。ところで先ほども見ましたが、使徒行伝コロクはですね、ここに信じて主に立ち返った者の数は多かったって記されてますね。救われるっていうことは実は主に立ち返るということだと、さりげなくここにも書かれてあるわけですけれども、偶像から離れて新しい神様を信じるようになった、今までは全く無縁だと思っていたユダヤの人々が信じている神様のところに行くようになった、まあ、しかしそれは立ち返ることであったってことですね。これ日本人もよくわかると思うんです。キリスト教って言うとやっぱり外国の神様みたいなね、意識がね、私たち日本人はやっぱり神社でしょうとかですね、お寺でしょうとかですね、そう思ってる人が多いんですけれども、でも実はキリストに出会い、キリストを信じて救われるっていうことはですね、立ち返るっていうことなんだってことですね。どこに立ち返るか、それはね、神のもとに立ち返るんですけれども、神様というふるさとに立ち返る、ね、ギリシャ人であってもどこの国の人であっても、本当に立ち返るべき魂のふるさと、その存在のふるさと、命のふるさとはイエス・キリストが明らかにしてくださった主なる神、父なる神様のもとにあったんだということです。そういうことに気づくということですよね。キリスト教会の伝道者たちが語る神様の恵みっていうのは、まあ、自分たちを異教の見知らぬ世界に連れ出すものじゃなくて、ふるさとに立ち返らせるものであった。洗礼を受けて御言葉に生きるようになった人というのはですね、こんなふうにふるさとに帰る豊かな安らぎを覚えたということなんですね。これはとても大事な、まあ、意味というか、キリストを信じて救われるということのですね、大事な意味がここに込められているような気がしますね。私たちもふるさと、永遠の魂のふるさとに立ち返ったんだということです。さて、ところでこのアンティオキアにも教会が生まれたという知らせはですね、まもなくエルサレムにも聞こえていきました。そこで、まあ、実態を調査するという、ね、目的もあったんだと思うんですが、エルサレム教会はですね、バルナバをアンティオキアに派遣したっていうんですね。このバルナバ、今までも出てきましたから何となく皆さん覚えがあると思うんですが、この人はキプロス生まれの人なんですね。で、この新しい運動をアンティオキアで始めた人たちもキプロスとクレネの出身のユダヤ人ですから、まあ話が合うというね、それにふさわしい人物だったということもあったと思うんですが、それだけじゃなくて、このバルナバは 立派な人物で聖霊と信仰とに満ちていたと記されていますね。これは言い換えればどんな事態にも対処できるそういう人物としてですね、エルサレム教会の熱い信任を受けて派遣されてきたと、そう考えていいと思いますね。使徒行伝の第4章、以前のところで学びましたが、そこを読むと、実はバルナバの本名はですね、ヨセフという名前なんですね。でバルナバっていうのは実はニックネームでして、意味は慰めの子と、そういう意味のニックネームで、使徒たちから呼ばれていたってことが、使徒行伝の4章に書かれてあります。おそらく間違いなく穏やかな人だったんだと思いますし、心の広い人であったに違いないと思いますね。そのように慰めの心に満ちた人が、一体どんな様子なんだろうかと、このアンティオキア教会の様子を見に来たわけですね。もし厳しい人であればね、あれやこれややかましいことを言ったかもしれませんけれども、バルナはですね、そうではなくて、神様の恵みの働きを広やかに受け入れることができる人であったと。そのことを分かっていたからこそ、エルサレムの教会もバルナバをこのアンティオキアに送ったんじゃないかと思いますね。そしてこの人たち、この人選はですね、決して間違っていなかったってことが、次の23節を読むと分かります。23節。バルナバはそこに到着すると、神の恵みが与えられたありさまを見て喜び、そして固い決意を持って主から離れることのないようにと皆に勧めた。ね、あれやこれや欠点とか弱さって、間違いなくあったと思うんですよ。異邦人だらけの教会で、できたばっかりの教会ですからね、勢いはあったかもしれませんけど、いろんな弱さもエルサレムの教会から比べればあったに違いないですけど、バルナバはそこに見たものは恵み以外の何者でもなかった、そういうものを見る目を持ってたと言ってもいいでしょうね。彼は神様の素晴らしい働きを目の当たりにして、素直にそれを喜んだ。そして生まれたばかりのキリスト者であるアンティオキアの兄弟姉妹に対してですね、固い決意を持って主から離れることのないようにと皆に勧めたっていうことです。この勧めたって訳されている言葉は、励ますという意味もある言葉なんですね。これは先ほど言った慰めの子バルナバという意味を持つこの、名前、バルナバというその名前と同じ意味を持った言葉、同じ言葉なんですよね。いかに彼の名前と人柄や奉仕ぶりがですね、こうマッチしていたか、ぴったり合った人、名前負けっていう言葉がね、日本語にありますけど、名前負けしてないんですね。前の通りの人であったっていうことがお分かりいただけるんじゃないかと思うんですよね。そしてこの時バルナバは実に的を射た励ましをしています。信仰生活にとって大切なことは、一時的な感激とかね、ムードっていうのを酔うんじゃなくて、そういうことじゃなくて、主から離れることがない、これはとても大事なことですね。礼拝から、交わりから、聖書から、祈りから離れないっていうことですよね。これはコツコツと私たちはそこにこう留まり続けていくことが、信仰生活を続けていく上でとても大事ですね。一時的なその感激とかですね、そういうものばっかり求めていると、信仰が必ずおかしくなってきますね。不安定になってきますよね。そういう意味ではバルナバは誠に的確な、励ましの言葉を語ったということになりますよね。だからこそ多くの人々がですね、このバルナバの奉仕と指導を通して、多くの人々が主へと導かれたということがここに書かれてますね。またもう一つね、バルナバがやったことで、確認しておくべきというか、特筆しておくべきことがあるんですね。それはサウロ、後のパウロですが、サウロをタルソスまで探しに行ってアンティオキアに連れてきたっていうんですね。信者がどんどんどんどん増えていった中で、人手不足を感じたからでもあったんだと思いますけど、かつてバルナバは愛を持ってサウロを取りなして、エルサレムの教会でですね、みんながこう サウロをこうちょっとこう邪険にしたというか、危険にさらされた部分があったんですが、そんな中でバルナバが取りなして、エルサレム教会にこう入れるようにですね、していったんですね。そのパウロを再び伝道の働きに導き出そうとして、わざわざタルソスまで出かけていったわけですね。サウロの純粋で熱心な信仰、あるいはギリシャ語を話すことができて、ファリサイ派の教育も受けていたってことなどですね、サウロの才能を鋭く見抜いていたバルナバは、このサウロこそアンティオキア教会の奉仕にふさわしい人物であると確信したんだろうと思いますね。実はこの時サウロは、 クリスチャンになって以来ですね、まずは最初は同胞、かつての同胞であるユダヤ主義者たちから裏切り者というね、烙印をされて、それこそ命まで狙われるようになってしまった。一方でエルサレムの教会にも行ったんですけど、完全に溶け込むっていうことができないままですね、まあ、ある意味寂しくエルサレムを去って、ふるさとのタルソスに帰っていたんですね。それからおよそ10年余り、皆さん10年です、頭に留めてくださいね、10ヶ月じゃないんです、10年余り、いわゆる目立った働きをすることもなく、静かに信仰の歩みを続けながら、まあ、おそらく神の時を待っていたんだろうというふうに思うんですね。10年ってでも長いですね。かつて主なる神はダマスコにいたサウロについて、あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器であるとね、アナニアに語りました。神が選んだ異邦人伝道の器はサウロ、彼こそアンティオキアにおける異邦人伝道に用いられるべきだ、このまま彼がタルソスに埋もれてしまうのは主の御旨ではないと判断して、このサウロを伝道の最前線に引き出したバルナバの行動、これはまさに正しかったということができると思うんですね。こうして2人は1年間アンティオキアで宣教の働きに励みました。そして多くの人々を教えて多くの実を結んだということなんですね。ところでここにですね、面白い一行がありますね。このアンティオキアというところで弟子たちが初めてキリスト者と呼ばれるようになったって書かれてるんですね。キリスト者、まあ一般的にはクリスチャンということが言い方が一般的かもしれませんけど、日本語的にはキリスト者ですね。クリスチャンという名の起こりは実はこのアンティオキアにあったんですね、はい、クリスチャンというのはキリストという意味の、まあ、ギリシャ語クリストスにですね、ラテン語の語尾がくっついてできた言葉だと言われています。例えばヘロデ王を支持する人たちをヘロデ党の党員と言いますけど、これはヘロディアンって呼ぶんですね。ここではクリスチャンですから、キリスト党員っても言ってもいいかもしれませんね。キリスト神派と言ってもいいかもしれませんね。そういう意味になりますね、まあ、明けてもクリス、くれてもですね、クリストス、キリストの名を唱えて、まあ、キリスト一辺倒に生きている人々、そういう人々を見てアンティオキアの人々が、一般の人々がですね、ああ彼らはクリスチャンだと、キリスト党員だと、まあ、そういうあだ名をつけたっていうことですね。まあ、あだ名をつけられるっていうのは、その人が周りの人からとったら、まあ、目立つ存在、気になる存在だったということだと思うんですけど、まあ、今の私たちクリスチャンが果たして社会の中でどれほど気になる存在だろうか、もしかしたらいてもいなくてもね、同じような同じだと思われているような、そういう存在に成り下がってしまっている危険もあるかもしれませんが、無視されているということですけどね。アンティオキアの町ではそこに生きて福音を述べ伝えているクリスチャンたちを無視することができなかった。それがクリスチャンという呼び名、まあ、ニックネームになって現れてきたということなんですね。これはアンティオキアの人々がキリストの教会をユダヤ教の人々、ユダヤ教の一つの宗派とか分派じゃなくて全く別の新しい集団と認めたということでもあって、まあ、そういう意味でもこのアンティオキア教会の誕生っていうのはですね、伝道の展開においては、歴史においては大きな転換点となったということが言えるということですね。いずれにしてもこのバルナバとサウロが協力した1年間の伝道によって、アンティオキア教会はしっかりと根を下ろすことができるようになっていきました。そんな折です、ある時エルサレムからやってきた預言者、その一人であるアガボという人がですね、世界中に飢饉が起こるということを預言したって書いてますね。まあ、これはそれがですね、クラウディウス帝の治世に起こった。このクラウディウス帝っていうのは紀元41年から54年まで、ローマの皇帝であった人ですけども、この飢饉は特にエルサレムで深刻な被害をもたらしたようでして、この時アンティオキア教会のキリスト者たちはですね、それぞれの力に応じてユダヤに住む兄弟たちに援助の品を送ることに決めたって書いてあるんですね。多分アンティオキアの教会の人々っていうのはほとんどユダヤのエルサレム教会の人の顔を見たこともないし、会ったこともなかったと思うんですね。けれども同じ種にある兄弟姉妹としてですね、主イエスによって結ばれている兄弟姉妹たちに援助の品を送ることにした。誠にこれはキリストの弟子としてですね、ふさわしい行動であったと言えるんじゃないかと思いますね。この時アンティオキア教会は設立されてまだ日の浅い形成途上の開拓教会でしたから、 まだ早いんじゃないのってね、他の教会を助けるほどね力はないよっていう、そういう考えが出てきても不思議ではないんですけど、しかし祝福された教会っていうのは初めから与える教会でもあるということですね。余裕ができたらと言っていたら、まあ、いつになっても献金にしても援助にしてもできるはずはない。アンティオキア教会はですね、母教会であるエルサレム教会を通して与えられてきたこの霊の祝福に対して、今度は物質的な援助という形で感謝と愛を表そうとしたということですね。異邦人が中心である教会が、今まで自分たちを軽蔑してきたはずのそのユダヤに住んでいる人たちをキリストにある新しい兄弟姉妹として受け止めて、まあ物資を送ろうとする姿、まあ、ここにキリストにある美しい愛と信仰の交わりを見ることができると言えるんだろうと思いますね。アンティオキアからエルサレムまでの距離っていうのは、東京から京都をちょっと超えるぐらいの距離だそうですけれども、まあその当時ですから、それはもう砂漠や荒野を越えながらの非常に難儀な旅だったに違いない。そういう行動を起こすことができた、それはただただキリストによる愛だけがですね、そんな困難な中にもこのことを実行させた、それに間違いないと思いますね。真の教会の姿、真の神の民の交わりである教会の姿がここに描かれている、まあ、そのことを心に覚えたいと思います。お祈りをいたします。